新聞を開いてもテレビの番組を見ても半分ぐらいは新型肺炎、新型肺炎っていう、今日何人見つかりました、とどまるところを知らない状況で、まあ、医療従事者の方がここにも何人かおられるので、その方々は本当に大変だろうなと思います。はっきりした治療法がないわけですから、やってきてその人がそうであるかどうかで検査をするには、中国の渡航歴があるっていう条件が一つありますので、いや怪しいなと言ってもおいそれとじゃあ検査しましょうかと言えなかったりしますし、まあ、お互い半信半疑ですよね。いや私そうじゃないんでしょうか、いやそうかもしれないですねって言いながら、それがまあこのようなごてごてに回っているところもあるのかもしれません。本当にどうすることもできない、またそのことに対して、つまりその人がそうかもしれない、でも検査基準に達してないので帰れすしかなかったり、またそれが発症が分かったからといってこの薬飲んでくださいっていう、それははっきりとしたものはない。とことんその人の世話をし面倒にっていうことはなかなかできない状況にあるんだろうなと思います。まあ、そのことだけではないです。本当にいろんな病気の人を見る、最後まで見通す、老いた親や病気の中にあるものを最後まで見とる、なかなか大変なことだと思います。たとえそうして本当に平安の中で最後を迎えることができて、それで周りの人は良かった良かったと言っても、本人にとってはやっぱり、いやでももう少しあの時この時ああしてあげればこうしてあげればという、そんな思いがどっかであるんだろうなと思うんです。本当に人間は限界がある、できないということがある、ましてや間違えてしまうこともある、取り返しがつかないと思ってしまうこともある。だからこそその全てをあがらうことのできるお方、それを全て拭い取ってくださって私たちを救ってくださるお方がある。その救いは全く途切れないものであるし、全く届かないところはないのだっていうことが、なんと豊かな慰めだろうかと思うんです。今日の聖書の最初に杉越の祭りの前に、まあ、この杉越の祭りの前っていうのは同時に十字架にかかられる直前に、まあ、実際この日は木曜日の夜だったと言われています。もう少し厳密に言うと、ユダヤ教の日付の変更は日が沈んでからです。私たちは0時になるまでは前の日ですが、ユダヤ教にとってはもう夕方、日が沈んだ時にはすでに金曜日になっているということは、もうすでに十字架の本当に直前、その金曜日になった途端のことだと。イエス様はこの世を去ってから去って、父の身元に行くべき自分の来た時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された、最後まで愛し通された、これは最初から最後まで愛されなかったことは全くなかったという意味なんです。まあ、マラソンなんかだと途中走ることができなくても歩いてしまったり、場合によっては止まってしまうということがあっても、危険さえしないでまた再び走り出す、そしてまあ途切れ途切れ走ったり歩いたりとなったとしても、最後ゴールにたどり着いたらあなた走り抜いたということができます。 かし神様の愛はそうではないんです。途中難しいなと思って少し距離を置くようなことがあったり、そういうことはあるけど、最後まででもその愛は続いたって、そうではなく全く一時とも愛することはやめなかった愛だ。またこの最後まで愛し通されたということは、愛を残すところなく示されたという意味もあるんです。ですから最後まで走り抜こう、回る人が例えば最後まで走り抜こうと思ったら、途中で止まらないように少しいつも余力を持って最後まで走り抜く。でも残すところなくですから、もう本当にゴールインした途端もうパターンと倒れ果てるほど、もう全部の力を使い果たして走り抜いた。ここはそういう意味もあるんです。いつも全力でイエス様は私たちを絶え間なく愛してくださる、そういうふうにして私たちいつも完全な愛を注いでくださるお方なんだ。ここで書かれてあるんです。ある方が、もし神様が忘れたらどうなるだろうという詩を書かれました。それはもし神様が世界を忘れられたら、たった一日でも忘れられたらどうなるかという内容なんです。太陽を照らすのを忘れ、夜を昼に変えるのを忘れられたら、人間に友情を与えるのを忘れ、もし神様がたった一日でも子供たちにそれぞれの愛を忘れられたら、また痛みを和らげるのを忘れられたら、一体世界は私たちはどうなるのだろう、そんな詩なんです。いや、一日どころかほんの10分、神様が何かを忘れられた。だいたい事故が起こるとか何かってほんと1分、パッと、1分どころじゃない場合もあります。車なんかもう5秒ぐらいよそ見してたらもう全然ダメだと思うんですね。歩行者でもそうです。右見て左見てって、それほんの 2,3 秒を怠ってパーンと行ってパコーンと、神様が数秒でも世界を忘れることがあったらどうなるのか、生きていけない。そのことだけ考えても、神様は確かに一秒たりとも私たちを愛さないことはないお方なのだ。ところが、じゃあ私たちはどうだろう。神様を忘れることがないだろうか、愛する家族のことを忘れることのないものだろうか、そしてそのことのために熱心に、ああしなければこうしなければと、そのことを止めないものであろうか。そうでないものを神様は愛してくださるんだということも神様の恵みなんです。あなたは私を忘れないから私もあなたを忘れない、そうではない。忘れるようなことがあっても私はあなたを忘れない、間違えたとしても私はあなたを忘れない、裏切るようなことがあってもそのように見つかりようというようなにイエス様は語りかけられます。夕食の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が全てのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、そして弟子たちの足を流れた。イスカリオテのユダだけではありません。ペテロはイエス様を3度知らないと宣言します。イエス様はそのことを知らなかったわけではない。あなたは今日鶏が二度鳴く前に私のことを三度知らないと言うであろう。 イエス様が宣言されました。また旧約聖書の予言の中で、この人は決して顧みられることなく、ほふり場に引かれていく、羊のように黙ってほふり場に引かれていくというその予言を語られ、その通り十字架にかかられる時、群衆はイエス様を罵る。それでもイエス様は愛することをやめられませんでした。私たちがこの方は愛するからこそ愛してくださるお方ではない。しっかりしなければ、こんな私がクリスチャンとしてというのは、本当の神様の愛がまだ届いていないのかもしれません。そうでなくて、私は神様を忘れることがある、間違えることがある、愛そうと思ってもどうしていいかわからなくて、どうしていいかわからないまんまにしておいてしまって、大変なことになって、だからイエス様は私たちを救ってくださるのだ。それだからこそイエス様は私たちを決して離さないのだ。私がそこには